小泉守の今日もがむしゃら。こんばんは。今日もがむしゃらパーソナリティ MBA 大学の小泉守です。水曜日の夕方、皆さんどうお過ごしでしょうか。夏って感じでしょうか。収録はね、まだ6月の末なので、というよりなんかね、今週からずっと1週間ぐらい雨が続くみたいな感じにはなってるんですけど、まあね、晴れた時の日差しのきつさがたまんないですね。なんでかな、こんな6月って暑かったかなと思うぐらいなんですけど、おそらくね、このラジオが放送されているのは7月の後半ぐらいになると思うので、本当また言いますけど、夏って感じではないでしょうかね。またね、今年はね、コロナのリバウンドかもしれませんけど、飲み会も結構たくさんありますよね。皆さんもそうじゃないですかね、飲み会でね、集められたりとかね。本当ね、声かけていただくこともね、結構多いんですけど、ちょっと全部言ってるとね、やっぱね、体壊しちゃいそうなので、どほどほどにしてますし、皆さんも本当、体だけはね、体調管理しつつね、ただ、まあ、良い夏の思い出をたくさん作っていただけたらなと思っております。でですね、今日のトークなんですけど、最近のトークがちょっと語りが多かったかなと思ったりしたので、今日はちょっとね、まったり と、昔話でもさせていただこうかなと思っております。ということで、タイトルは海とサーフィンと小泉守といったことをお話しします。ぜひぜひね、最後まで聞いていただけたらと思います。では今日もがむしゃらスタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りいたします。
Living a dream、 夢の種。
はい、小泉です。いきなりですが、そうなんです、最近の車むちゃむちゃいいですよね。ちょっと最近感動してるというより、ちょっと今僕の車を車検に出してって、今台車に乗ってるんですけど、まあ最近の車まっことよく走る。僕の車はね、本当あんまり走らないんで、またディーゼルなんでね、環境には悪いんですけど、ゴーって言って走るんですよ。だけど最近の車は本当ね、びっくりしました。昨日ちょっと高速乗って走ったんですけど、本当まあヒューンって感じですよね。本当ね、エアコンもよく効くし、静かだし、ほんまね、いいな。まあ軽音なんですけども、ほんま踏めば踏むほど走っちゃうんで、怖いなぐらいの勢いなんですけど、ただね、まあちょっとこれもね、びっくりしたのが、カーナビがついてて、で僕ちょっとね、家でもテレビない生活をずっともう何年も送ってるので、ちょっとまあ車でテレビが見えるっていうことにちょっと感動はしてたんですけど、その車自体がなんでかね、運転中もずっとテレビが流れてるんですよ。であれとか思いながら、でもまあなんか、あ、まあまあでもテレビ見れるんだなとか思ってたんですけど、不思議だなと思ったので、ちょっと家で帰って調べてみたら、基本的にはあれですね、車が動いてる時にはカーナビって本来は音だけになるとかになるんじゃないかなと思ってたんですよ。でまあ僕の車もね、まあまあまあ僕のもう元々のちゃんとしたというか、車も、まあ、カーナビもないので、そんな環境がまあ味わったことなかったんですけど、でやっぱ帰って調べてみたら、走行中のカーナビはテレビの画像を見ることができないとか、画面の操作もできない、で DVD なんかも見ることができないっていう風に一応なってるんですね。まあ不思議に借りた台車はまあテレビが見たと、まあそこら辺はおいおいほっといていいんですけど、でやっぱちょっと前々からちょっと気になってたことなんですけど、最近携帯電話でよくね、運転しながら捕まるってことがあったと思うんですけど、僕もね、携帯電話がね、違反になった時に、まだ僕もパカパカの携帯電話の時に初めて捕まったですね、携帯電話で。でコンビニから出て10メーターぐらい走った時に、 まあ、携帯電話鳴らしてたら、まあ、その横に交番があって、でこう警察の方がこうよろい笑いながら僕のこと呼んでるんですよ。なんで、あ、捕まったと思いながら、まあ、さっきちょっと電話話しとっただけよって言われても、まあ、ダメはダメですよね。もうしょうがないんですけど。でそれで、まあ、ゴールドなくなって、まあ、今はまたね、今ゴールドに戻ったのは戻ったんですけど、で携帯電話も結構今スマホになってて、まあ、どこまでがいいのか悪いのか分からなかったんで、ちょっとこれも調べてみたら、携帯電話を持って通話をしながら運転するっていうのはアウト、まあ、要するにながら運転っていうことでいくと、まあ、アウトで、携帯電話の画面を見ながら運転するのもアウトで、ながら運転っていうのが結局アウトっていうことなので、まあ、カーナビの画面を見ながら運転するのもアウトらしいんですよ。でカーナビの画面を操作しながらするのもまあアウトらしくて、じゃあその運転って言うんだから、運転してない時はいいのっていうことになりますよね。であれば一応ね、停止している時を除きっていう、そのまあアウトの条項の中にはあるんですけど、その停止している時は別に使ってもいいってことになってるんですよ。まあ不思議ですよね。ただですね、まあ、信号待ちとかで、まあ、画面覗き込むじゃないですか。そしたら、まあ、画面覗き込んでるってことはね、まあ、言ってみれば信号見てないよってことなんでね、ちょっとこれどうなのかなと思うんですけど、まあね、多分まあそう言っても、いやいや、俺は信号見てるよって多分皆さん言っちゃうかもしれないんですけど。だけどね、じゃあほんなら、食事とかメイクとかはどうなの？まあ男性だったらヒゲ剃りとかかもしれないんですけど、朝とかね結構されてる方多いのかなと思って。ただね、運転手には安全運転の義務っていうのがあるらしいんですよね。で細かなその内容とかはなくても、結局安全運転をないがしろにする行為は交通違反ってなるらしいので、これもちょっと一応ね、まあ、結局警察の方の判断になってくるかなと思うんですけど、気をつけられたらいいかなと思うんですけど、ただでもね、本来はね、これね、アウトとかセーフとかっていう話でもなく、捕まるとか捕まらないとかいう話ではないとは思うんですよ。で、いつかっていうか、ちょっとだいぶ前なんですけど、僕はYouTube でその外国の CM を見たことがあって、これ多分保険屋さんの CM だったかな、なんかあったんですけど、結構やっぱりね、外国の CM ってグロいっていうかえぐいというか、まあまあ結構なんかリアルで、まあその車を運転されている方が少し携帯を見ている間に、まあ、とんでもない大事故になると。で大切な人や大切なものを全てなくしてしまうっていうような感じなんですけど、ちょっと本当にリアルに言うと本当グロいような話になるんですけど、やっぱね、外国のやつを見ると、逆にそういう CM はなんていうんですかね、その逆に怖さを味わわして、それをやっちゃダメだよって教えてくれてるのかなと思ったりはするんですよ。なので本当に僕もそれを見て恐怖を感じたような感じなんで、なので、まあまあ、そんな動画を見てくれというわけではないんですけど、やっぱりね、皆さんもね、大切なものを失わないようにするためにはどうすればよいのかっていうのを心がけていただけたらなとは思っております。ただね、で、まあ、ここから先はちょっともう愚痴じゃないんですけど、ちょっとまあ最近の傾向で、まあ、これどうなんだろうっていう僕のつぶやきにはなってしまうんですけど、やっぱね、車で運転して、まあ、渋滞とか走ってる、まあ、通勤の時に走ってると、やっぱりね、ちょっとね、携帯ついてる人多いですよね。やっぱむちゃむちゃ多いんですよね。でね、このラジオを聞いて、今聞いてくれていただいてる方は、やはりラジオなんで携帯は見てないと思う。もうそこは全然安心だと思うんですけど、まあ、僕もね、まあ、僕自分がいいとか悪いとかじゃないんですけど、僕はちょっとね、携帯の画面ずっと見てると、もう老眼なのかな、ちょっと目がしょぼしょぼするんで、長い時間ちょっと見れないということがあるんですけど、なんでもう助手席に放り投げてるみたいな状態なんですけど、やっぱね、まあ、車ほんなら僕らが走ってて、なんか変な運転してるなと思ったら、大概、まあ、居眠りとか酔っ払いとか、携帯とかおしゃべりとかで、やっぱり最近多いのがやっぱ携帯なんですよね。 で、まあ、僕が見る、まあ、一つの例なんですけど、やはり携帯を見ながらこう運転している人っていうのは結構ブレーキの踏む回数が多いんですよね。まあ、前見てないから、前 見えてないというか携帯見てるから気になるからブレーキに足をよく乗せるっていう形なのかもしれないんですけど、でその要するにブレーキを踏んだり踏む回数が増えるっていうことは、その車とその前の車の車間距離ってではないんですよね。バーッと開いてみたり、むちゃむちゃ積んでみたりとか、そういうな感じでするっていうことは、結局運転速度も一定ではないと。でそうなるとですね、どうしてもその後ろに走ってる人、後ろの人っていうのは車間距離を一定で保てないんですよね。急にブレーキかけられたり、意味のないところでブレーキかけられたりすると、となるとまあ瞬間的に車間距離が詰まってしまうっていう瞬間とかタイミングが出てくるんですよ。でここが面白い、面白い子は全然面白くはないんですけど、ここがね、携帯電話をついている人がその時にバックミラーを見たら、その人は煽られてると思うんですよ。ということはそこで煽り成立になっちゃうんですよ、その人からしてみると。怖いですよね。だから煽られてるって思うんですよ、その人。ほとんどそれ自分がフラフラしてる、フラフラした運転してるのに、その瞬間被害者になるんですよ、その人。だからね、だと言ってもね、後ろの人は煽っているわけではなくて、その前の人がね、なんか変なところでブレーキを踏むから、どうしても車間距離が詰まってしまう。だから一定距離なんか空けて話す、まあそれ自動運転とかになったら大丈夫ですけど、ね、今の段階だったらほな、あ、今日車間距離詰まった時に見られて、俺煽っただろうって言われてもね、ほんとかわいそうなもんなんですよね。でね、まあまあ煽り運転って、まあ、そういうものばっかりではないんですけど、本当にね、やっぱ危険な行為だと思うんですよ。で、まあ、先ほど話をしたと思うんですけど、本当にね、ひょっとしたらね、自分の運転とか、まあ、結局隣の人と喋ってることが夢中になってしまって、結局運転がおざなりになってるとか、集中力が切れてるとかいうことがあったりすることってあると思うんですよ、携帯だけではなくて。なので自分が原因になってる可能性っていうのもあって、あるのかなと思ってみたら、ちょっと自分がそういうふうなところ、なんか集中できないなっていうのであれば、それ譲り合うとか、その道を後ろから来た人に譲ってあげるとかいうことをすればいいのかなと思うんですけど、なんかね、もう私の道よみたいな感じで一番右側を走っているとか、そういうのはちょっと案外危ないのかなと思うんですよ。で僕も前々からやっぱ思ってたんですけど、よくまあ、YouTube とかニュースとかで、まあ、煽り運転の、まあ、動画とかニュースとか出てくると思うんですけど、僕ねここにね思うのは、ぜひドライブレコーダーでね、結局ね、車の前と、まあ、車の後ろ取ってつけるじゃないですか。あれね、その室内動画、その人がやってる室内動画も一緒に作ったらどうなんだろうかなと思うんですよ。っていうことは、その人がもし携帯とかいじってたりとか、なんか不注意みたいなことをしてたら、それが影響で煽られてるんだよってことになると、それは本来煽り運転じゃないと僕は思うんですよ。だから一回ね、自分のね、運転中もね、見つめてみる必要もあるのかなと思うので、まあ、その煽りになったその背景っていうものもちょっと気にした方がいいのかなと思ってるんですね。でまあね、そんなことより、まあ、先ほどの話じゃないですけど、その煽り運転がいいとか悪いとかではなくて、本当にね、車ってね、ほんま鉄の塊じゃないですか。あんなものにね、人間勝てないんですよ、やっぱり。でやっぱ便利なものって世の中にはむちゃむちゃ出てきてると思うんですけど、やっぱ使い方を間違えると何かを壊してしまうことになると思うんですよ。だから僕が前回ちょっとお話、ラジオでね、お話しさせていただいたように、あなたもそうなんですけど、周りの人もシャンパンタワーの一部だと考えていただいたときに、その一部が欠けてしまうとタワーにならないんですよね。ってことは、その満たされる人が少なくなるってことなので、それを考えていただいたら、ぜひね、大切な人のためにも大切にしていただけたらなと思いますし、大切な人っていうものは自分も含まれているっていうことも考えていただけたらなと 思っております。ぜひね、このラジオを聞いている方も、急いで帰りたい気持ちはやまやまです。大切な人がね、家にあったり、家におられたり、ね、ご飯だったりとかすればどうしても帰りたいとは思うんですけど、あのね、ぜひぜひもうね、ちょっとね、我慢してもらったら、もっともっともっとね、あの愛情が大きくなるかもしれませんので、ぜひ安全運転でね、帰っていただけたらなと思います。はい、ピエさん、ここまだあれ本題入ってないですからね。本題入ってないですからね。ごめんなさいね。はい、こっから本題に入りたいと思います。本題なんですけど、今日は、海とサーフィンと小泉守というタイトルです。で、この話なんですけど、まあ、僕が、サーフィンしたいなと思ったなら、そのからちょっとお話しすると、僕がサーフィンしたいなと思ったのは、まあ、高校卒業してすぐなんですけど、まあ、いつも、高校の時からずっとつるんでた同級生と一緒に、まあ、なんかやろうぜっていうことで、まあ、始めたんですね。で、まあ、その頃もですけど、今もですけど、やっぱサーファーってあのモテるな、モテるよなと思って、なんかそんな横島な動機からね、まあ、スタートしたんですけど、いやいや、案外これは健全な男子の、欲望じゃないけど、健全な男子の行動だと思うんですけど、ただですね、あの僕やっぱ岡山県っていうところに住んでるので、あの接している海って言えば瀬戸内海なんですよね。で、まあ、あの穏やかな瀬戸内海ですね。で、確かにね、高知とか鳥取に行けれる人はその、まあ、たくさん、まあ、行かれる人は結構おられるんですけど、ちょっと僕がね、その18とかその社会人になりたての頃っていうのは、あのやっぱ僕大工の弟子に入ったばっかりだったので、まあ、2等4000円道具や車その他のものは自分持ちみたいな、で休みはあっても日曜だけみたいな環境だったので、あの瀬戸大橋を渡ってなんて、そりゃもう行けれるわけないし、ガソリン代も高速代もどんなもの回るわけないっていうことになると、まあこれはダメだなっていうことで、まああのマリンショップなどをこう回っていろいろその人らと話してたら、ウィンドサーフィンじゃないかってことになって、でウィンドサーフィンをやることになったんですよ。でウィンドサーフィンならね、瀬戸内海でもできるし、今風があればどこでもできるっていう感じだったので、まあそのマリンショップの店長さんに勧められて、その頃ですね、今から言ったらもう30年ぐらい前ですかね、まあ、30万円ぐらいの初心者セットをやったこともないのにスレッド2つ購入してスタートしたんですね。で、まあね、でやはりね、まあ、流される危険性もあるということで、最初はその吉井川っていう、まあ、川ですね、岡山県の三大河川っていう川で練習してたんですけど、まあね、モテるとかって話じゃないですね。みんな人がいないんで、女の子とかも川にいるわけないですよね。なので、まあまあまあ、なんだこれと思いながら、まあやってたんですけど、でまたウィンドサーフィン、まあサーフィンも結構難しいのは難しいんですけど、あの道具をセットするのにも時間がかかる、で乗るまで、乗れるようになるまでの練習がむちゃむちゃ地味で、でね、もう一人の、まあ、連れなんですけど、連れはね、ちょっとやっぱだんだん来なくなってきてで僕はとりあえずね、もうちょっと早く乗りたく、乗れるようになりたいなと思ってちょっと練習はしてたんですけど、毎週ですね、日曜日朝から晩まで練習してました。でほんまに地味になってました。そしたらまあだんだんで、ね、そこに来られるサーファーっていうか、ウィンドサーファーがその顔見知りもできて友達もできたので、まあ、逆に余計とその僕の高校からの連れは来にくくなっちゃって、結局その段階でもやめちゃったんですけど、でまあ、そんな時にも川でこう一生懸命練習してると、まあ、声かけてくれた方がおられて、その方はその岡山でそのウィンドサーフィンのトップレーサーだって須波さんっていう方だったんですけど、そうなんですね、その方はすごく全国的にも成績を残している方 で、まあ、実際その頃ウィンドサーフィンっていうのもレースが結構ね、頻繁に大会が行われてたんですね。で、まあ、その方から、一緒にチーム作らないかっていうことで、で、まあ、僕の他にタケちゃん、カゲちゃん、まあ、これはわざとこんな名前で言ってるんですけど、タケちゃんとカゲちゃんと全部で4人でね、チームパニックっていうのを結成したんですね。で、まあ、それからいうものはもう中四国、九州、関西にレースに行きまくってましたね。な、本当ね、よくやったなと今では思いますね。で、僕らさっき言ったように日曜日しか休みがなかったんで、 で、レースも日曜日だけの開催が多かったんで、土曜日仕事が終わって用意して集まって、で、会場となる海見がけて出発。で、次の日、日曜日の朝からレースして、終わって帰って、片付けて月曜日の朝から仕事。みたいなのがね、もうほんまルーティンのようにね、やってたんですよね。まあ、かかったなと思うんですけどね。で、その後ですね、まあ、ターちゃんっていうね、友人と知り合うんですけど、まだターちゃんっていう方と、まあ、いろんなところに行きました。この方とはね、ちょっとだんだん離れて、奄美っていうかな、熱海の方とか、東京の方まで行ったりとか、新潟の佐渡島横断レースっていうのにも出ましたね。もうむちゃむちゃ面白かったんですけど、なんとね、8時間以上も海を走り続けるという過酷なレース。考えられないです、8時間とかね。もう途中でね、配球みたいな感じで餌を投げられるみたいな感じで、昼飯とか投げてくれるんですけど、海に向かって。なんかね、もうまあなんか、餌付けされてるような感じなんですけど。まあ本当に面白かったです。まあそこで学んだこともね、今日はちょっと時間がないのでお話できないですけど、そこもちょっとまだ伝えたいなと思うんですけど、本当ね、成績は結構長い間やったんですけど、成績は大した成績が残せれなくて、まあ先ほどの佐渡島横断レースは、これはたまたま2位とかになって、で、商品で何をもらったかっていうとね、やっぱお米もらって帰ってきましたね。お米5キロ。でね、関西選手権っていうのが琵琶湖であったんですけど、それはなんかね、調子が良くて4位とかになって、これほんまたまたま取れたっていう思い出なんですけど。まあそんな、昔話がさておきですね。皆さんちょっと考えていただきたいのが、レースって、会場に V というマークがあって、そこを回って帰ってくるんですけど、そもそもね、モーターがついてないウィンドサーフィンやヨットは、進むための力は何だと思います？もちろんね、流されるって潮の流れとかもあるかもしれないですけど、基本的には風なんですよね。で、風を帆に当てて進んでいくようになります。ただですね、風を帆に当てて進むのであれば、どうやって風の吹く方とか風上に進んでいくのと思われますか？結局回って帰ってこなきゃいけないっていうことは、どっかに風上に進むままないと回れないっていう状況が絶対出てくるんですよね。となると、もうモーターがないといけないじゃないですか。ちょっとこれ考えてもらえればいいかなと思うんですけど、本来ね、ここね、 CM とか入れたかったんですけど、時間の都合上なしにしますということで、でこれの答えを言います 、風が向いてる方に帆を当てると結局押し戻されるんですよね。まあ通常帆を当てるとそこにこう風が吹くから押し戻される。でもレースではほんの回らなきゃいけない。ってことは何なんかというと、風を受け流して進んでいくんですね、ヨットって。で、風が吹いている方向に真っ向から読むことはできないんですよ。で、ただ正面から来る風を帆に当てて受け流すことで、まあ流していくことで前向きの推進力を作るんですね。そうやって目的のゴールにたどり着いていくんですよね。で、これってね、ちょっと考えてもらうと、想像してもらったら、世の中にあることも、こんなことってよくあるんじゃないかなと思ってみたりはするんですよ。で、風が向いてるから、まあ背を向けて追い風にするっていう方法も一つあるかもしれないんですけど、どうしてもその自分が行きたいところに行くためには、風上に行かなきゃいけない。となった時に、風を受け流して前向きの推進力に変えていくっていうことも、一つの方法にあるんじゃないかなと思うんですね。風の方向に向かって、まあ、真っ向から向かっていくのではなくて、目指すゴールにどうやってたどり着くか、いろんな方法があるんじゃないかなっていうことだと思うんですね。で、またね、風ってね、不思議なことに、あなたが動けばね、自然と風は起こるんですよ。で、風がないのが心地いいのではなくて、それって人の感じ方で、それぞれ人によって違うと思うんですよ。ってなるとね、心地よく感じれるように進むことができるんじゃないかなと思うんです。で、前にね、僕で、ね、盲目のランナーさんの話を聞いたことがあって、その人は走ると風が気持ちいいって言われたんですよ。っていうのは、おそらくですね、その方はチャレンジすることを気持ちいいと感じてるんじゃないかなって僕は思ったんですね。ただね、やっぱね、あまりにね、風当たりの強い時はね、本当に何かの彼に隠れるっていうのも絶対に必要だと思います。ただね、 今のね自分の心の状態とか体の状態を確認しながらね、迎え入れる風であれば、受け流してその力を利用してでも自分たちの、達成したいことを叶える方法を考えてみていただけたらいいのではないかなと思っております。皆様のがむしゃら応援してます。インフォメーションコーナー、インフォメーションコーナーなんですけど、やはりいつも通り喋りすぎてしまいまして、小泉の窓口相談、先週ですね、先週お話した通りですので変更はありませんので、それをお聞きいただけたらなと思っております。申し訳ありませんでですね、今日お話ししなきゃいけないなと思ってるのは、前回僕お話ができなかった小泉の悩みのコーナーです。最近悩みがあるんですけど、これ聞いていただけたらなと思うんですけど、ちょっとちょっと打ち合わせ上エンディングに入ります。お願いします
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
エンディングとなってまいりました。すごいですね、時間って早いですね。こんなこと喋ってるからダメなんですけど、小泉の悩みコーナーですね。でちょっと聞いていただきたいのが、最近悩みがちょっとあるんですけど、去年の秋頃に幕開けっていうサイトでエスプレッソマシンを注文したんですよ。でちなみに幕開けっていうのはなんかクラウドファンディングに似たようなものなんですけど、プロジェクト達成で購入ができるみたいな。でそのプロジェクトが達成してエスプレッソマシンが、我が社に来たと。でただね、やっぱりふるさと納税みたいな感じで、結構ね、いつ来るかわからないっていうことでのドキドキ感と、その反面ですね、購入した時になんか欲しい欲求がむちゃむちゃあったので、ちょっと時間が経つと冷めてくるみたいな、そういう自分がいたんですよ。でだから届いてもちょっと仕事が忙しい時期だったので、箱に入ったものをちょっと放置したんですね。でやっとですね、最近設置してみて見たんですけど、若干ね、思い通りにいかないところがねたくさんあってね。でもね、そういうのがね、ハマってるんですね。で僕のインスタとかフェイスブックなどではたまに深夜のラテアートっていうところのタイトルでちょっと出してあるんですけど、これがね本当に簡単ではない。でね、ハッシュタグをつけておきますので検索してみてください。インスタで、ラジオが終わったらインスタ立ち上げて、ハッシュタグ深夜のラテアートでお願いいたします。でそんなことじゃなくて、悩みなんですけど、そのラテアートがうまくできないのが悩みではなくて、それもすごく大きな悩みなんですけど、本当の悩みはですね、深夜に作ったラテアートをどういただくかということなんですね。僕仕事が終わって落ち着いて練習するのが深夜になって、で最近寝る前に自分が作ったカフェラテを飲むという習慣になってるんです。つまりエスプレッソコーヒーと牛乳を寝る前に飲むという生活なんですよ。でこれってね、大量に飲むとね、本当眠れない時があったりで、牛乳なのでちょっとねお腹が痛くなったりとかあまり大量に作るわけにいかないので、練習があまりできないということになってしまう。でここでね、悩みなんですけど、誰かね、深夜にね、綺麗なアートになってないラテを飲んでくれる方とか、牛乳がお好きな方とかおられましたら、ぜひね、僕の作ったカフェラテを飲みに行っていただけたらなというのが、僕の切実な悩みであります。ぜひねコメントとかに入れていただけたらなと思います。本当にね、ちょっとまた時間のねコントロールが今日はねできてなかったんですけど、まだ僕もまだいろいろチャレンジしていきます。今ラテアートはね、この間ねやっとねハートがちょっとできました。だけどなんかね、若干ねハートばっかり作ってる自分がちょっと恥ずかしい部分ではあるんですけど、いくらこの人生でハートを作ってんだみたいな感じなんですけど、 まあでもね、これからどんどんスキルアップしてね、皆さんに提供できたらなと思いますので、個人守るの今日もがめしたら、毎週水曜日、夜7時にまたお会いできたらと思います。1週間またがめしたらでいきましょう。ありがとうございました。